環境地理課の安藤でございます。この国土地理院報告会でございますが、実は昨年も、報告をさせていただいております。昨年は、地理空間情報活用推進基本計画につきまして、ご報告をさせていただいたところでございますが、この4月に、私異動になりまして、この環境地理課の方の、担当ということになってございます。今日は、この環境地理課の方で行っております、地球地図、それに関する国連の動向ということにつきまして、ご報告をさせていただこうというふうに思ってございます。地球地図の話ですけど、まず一番最初にですね、プロジェクトの概要、地球地図プロジェクトの概要について簡単にご説明をさせていただきます。地球地図の関連につきましては、この報告会で実は過去にも何度かお話をさせていただいておりますので、皆様方もいろいろとご存知の点もあるかというふうに思います。ですので、この最初のプロジェクトの概要につきましては、まず簡単にご紹介させていただき、その後ですね、今日のメインの議題であります、その国連の動向について、それから地球地図プロジェクトの現状についてご報告をさせていただこうというふうに思います。まず地球地図プロジェクトについて簡単にご紹介させていただきます。地球地図でございますが、ここに書いてございますが、全球、世界の陸域の、デジタル地理空間情報を、みんなで整備しようというプロジェクトでございます。現在そういう、世界レベルの、全球レベルのですね、地理空間情報ということになりますと、いろいろ紙地図レベルもございますし、例えば Google マップスのような、民間企業等と作成された地図など、いろいろあるというところがございますが、例えば GIS で利用しようという、そういう GIS で使えるような地理空間情報となると、なかなかそう、数が多くはないというところでございます。この地球地図でございますが、下に3つ点で書いてございますが、実はいくつか大きな特徴を持ってございます。1つ目が地理空間情報当局と、ここに書いてございますが、日本で言いますと国土地理院のような機関、各国のそういった地図を作成する地理空間情報当局により整備をされたオフィシャルなデータだという点が1つ、この辺が1つ大きな特徴です。そして2つ目は統一仕様で、それぞれの国が整備するんですけど、統一の仕様で整備がされており、そして3つ目でございますが、無償でインターネットからダウンロードができて、特に非営利であれば使うことができるということ、そういった特徴のある地理空間情報がこの地球地図でございます。そしてこの地球地図を整備しようというのが地球地図プロジェクトでございます。地球地図はここに挙げましたように境界ですとか交通網といったような情報、それから標高ですとか土地被覆といったような情報、こういった合計8種類のデータの項目から整備になっているというデータでございます。データは全世界を網羅できる縮尺ということで100万分の1相当、ラスターデータの場合ですと1キロメートル解像度のデータとして整備をし、また現在は5年ごとに更新を行うということがその仕様で決められているというデータでございます。今も申しましたように中ほどでございますが、地球地図のデータは各国の地理空間情報当局、ここに NGIA というふうに書いてございますが、各国の地理空間情報当局の方で整備をし、そして公開をするというのが原則でございます。一番上に地球地図国際運営委員会 ISCGM というふうに書いてございますが、これは地球地図をみんなで作ろうと、この地球地図プロジェクトを全体で動かそうというための委員会でございますが、こちらはその各国の取り組みについてその歩調を合わせる、進行管理をし、場合によっては支援を行うといったようなことを行っている組織でございます。ですので、どこかの組織が一方的にデータを作っているというものではなく、いろんな国が協調してデータを整備するといったプロジェクトです。中ほどでございますが、この地球地図国際運営委員会 ISCGM の事務局を我々国土地理院の方で実は1996年から務めさせていただいているという経緯がございます。ちょっとその経緯につきましても簡単にちょっと年表を作りましたので、こちらでご説明させていただきますが、もともとこの地球地図プロジェクトの発端は一番上にございます、ブラジルのリオデジャネイロで行われましたこの地球サミット、そこで採択されましたアジェンダ21 持続可能な開発に関する行動計画でございますが、これを踏まえて我が国の当時建設省でございますが、我が国がこの地球地図構想というものを提唱したものがきっかけとなっております。そしてその4年後1996年に先ほど申しました地球地図国際運営委員会 ISCGM というものができまして、ここをもとにいろいろ活動が行われ、いろいろ仕様を決めデータを整備するといった取り組みが行われてきました。2000年以降ですね、この地球地図データの整備提供が開始されておりまして、今の2013年に至っているというところでございます。でこの間も例えば2002年のヨハネスブルクサミットでありましたり、これはもう昨年でございますが、リオプラス20、リオデジャネイロで行われましたこの地球サミットからちょうど20年後でございます、国連持続可能な開発会議、こういったところでこの地球地図プロジェクトにつきまして、その重要性などが例えばその採択文書などに、明記されるといった形で、この、地球の、その、持続可能な開発といった分野におきまして、この地球地図というプロジェクトがですね、これからもまだ関与し貢献していくというところが、謳われているところでございます。でこの地球地図でございますが、繰り返しになりますが、その GIS で使えるデータ、現在シェイプデータでもシェイプ形式でもデータは提供されてございますが、GIS で使えるデータとして提供され、また各国が整備するというその信頼性のあるデータ、そしてそれが無償でダウンロードできるという特徴がございますので、さまざまな、世界レベルの例えば分析ですとか現状の把握、こういったことに地球地図のデータは現在使われてございます。ここにはいくつか、例を挙げてございますが、世界のその森林の変化を、探るですとか、防災の際の、例えば災害が起こった際の、その現地の様子を知るといったような時にですね、この地球地図のデータが、使われるということで、現在その GIS 等で活用可能な、地球レベルの地理空間情報としてはですね、非常に、数が少ない一つと言えるかと思います。ぜひですね、これもなかなかその世界レベルの、この地図、いわゆる世界地図のようなものというのを使う機会というのは、そんなに多くはないわけでございますが、そういった時がありましたらですね、ぜひこの地球地図のデータダウンロードしてお使いいただければなというふうに思ってございます。また下でございますが、現在ですね、この地球地図のプロジェクト、これは先ほど申しました国際的なプロジェクトでございますが、より我々としてはやはり日本の国内の皆様にもお使いいただきたいというふうに思っておりまして、例えば、その国境線などなども含めまして、我が国の主張に沿ったような、使いやすい、いわゆる世界地図データというものを、この地球地図データをもとに整備してご提供できないかといったようなことについても、これはまさに今取り組みを始めているところでございます。そういったデータにつきまして、例えば電子国土ウェブの背景地図で提供するとかですね、こういったようなこともこれから進めていきたいなというふうに思っております。このようなですね、ここまでが、地球地図の全体の、プロジェクトの概要でございまして、今日の、一番の、メインの部分でございます、この国連の動向のお話について続いてお話をさせていただきたいというふうに思います。で国連のこの最近の動向と地球地図ということなんですけど、今日はですね、実はキーワードを2つ、お話しさせていただこうというふうに思っております。ぜひその2つのキーワードですね、これをぜひ今日は覚えていただければなというふうに思います。早速その1つ目を出しますが、1つ目はこれでございます。UNCEGGIM という、横文字でございますが、右上に書いてございます。正式名称はですね、日本語にしますと地球規模の地理空間情報管理に関する国連専門家委員会という、専門家委員会のこれ名称でございます。UNCGGIM と我々は略してよく GGIM というふうにも呼ぶわけでございますが、現在こういった実は専門家委員会というものがこの国連の中に立ち上がってございます。下の枠の中に、その設立などのちょっと経緯も書いてございますが、今から4年ほど前ですね、2009年に、当時の、国連統計部長が実はこういう新たな枠組みが必要ではないかという、提案提唱され、その後準備会合を経まして、2年前の2011年でございますが、国連の、経済社会理事会に、この UNCGGIM の設置を定めるという決議がなされ、この GGIM が、発足したというところがございます。そしてこれは実は年に1回、会合を開くという形になっておりまして、2年前2011年がソウルで、 それから昨年が8月でございますが、ニューヨークでそれぞれ第1回第2回のこの GGM の会合が開かれているというところでございます。そして直近で言いますと、ちょうどもう来月でございますが、来月7月に、今度はイギリスのケンブリッジにおきまして第3回のこの GGM 会合が開かれるという予定になってございます。この GGIM という、この国連専門家委員会、専門家委員会という名前にはなってございますが、これは、名前は専門家というふうについておりますが、基本的には各国のその代表が、集まって、できている委員会でございます。日本からは国土地理院が、我が国を代表して、参加をしているというところでございますが、この、GGIM というのは、どんなものなのかというものを上の枠に、これは、先ほどの国連経済社会理事会の方の決議文をちょっと訳したものでございますが、簡単に申しますと、地球規模の地理空間情報に関するその定期的な議論を行おうという場でございます。実はこの地理空間情報に関するこの定期的な議論を行う場というものがですね、国連の中に、下にこの国連の組織いくつか書いてございますけど、各地域ごとの、地域地図会議ですとか、例えば下に左下にありますけど、昔の PCGIAP といったような、これも地域レベルですね。こういったような取り組みというのはいろいろ行われていたわけなんですけど、世界レベルという話になると、必ずしもそういうのは充実していなかったというところがございます。そこでこの、2011年に、真ん中にありますこの国連経済社会理事会、UN エコソックというふうに、よく呼ばれますけど、そちらの下にこの専門家委員会というものが実はできたというものでございます。過去2回の会合が開かれておりますが、この中ではその地理空間情報に関する議論ということで、例えば即時参照系の議論も実は行われております。それから後でお話しさせていただきます地理空間情報の活用推進に関する話、こういったようなことも実は議論をされているというところでございます。今日のまずその国連の話といたしましては、実はこの話、この GGIM というのを一つ目のキーワードでちょっと挙げさせていただきました。今まずここまでの言葉で今地球地図という話がどこも出てきておりませんが、もう一つのキーワードと非常に深い関係が出てまいります。これが二つ目のキーワード、そして今日のお話させていただく結構メインのコンテンツになると思います。 GM4SD というキーワードをまた出させていただきました。これもですね、英語を、日本語に訳しますと、持続可能な開発のための地球地図という、考え方でございます。ここで初めて私のその初めにお話しさせていただきましたその地球地図、地球地図プロジェクトと同じですね、グローバルマップと地球地図という単語が出てきてましたが、まずちょっと経緯だけ先にお話しさせていただきます。これは、昨年8月 の、 そのニューヨークの GGIM 会合におきまして、実は提唱された新たな考え方概念でございます。で、GM4SD というものがその GGIM の第2回の会合で提唱されまして、検討のためのワーキンググループを設置しようということが決まりました。そして来月 の、 その7月の、イギリスの会議、第3回の GGIM の会合におきまして、第1回目の、正式に第1回目のワーキンググループが実は開かれるという形になってございます。下に組織も書いてございますが、基本的にはそのピンク色で書いてあります国連の専門家委員会の中の一つのワーキンググループという形で立ち上がってございます。でここちょっと吹き出しが書いてございますが、実は結構重要なお話がございまして、このワーキンググループにつきまして、我々国土地理院の、村上博史企画部長が実はこのチェア座長を務めるということが、決定してございます。ですのでこの GM4SD というものが、これから、いろいろ関与がしてくるところでございますが、まず名前も含めてですね、グローバルマップ地球地図、我々の今の取り組みと非常に似ている部分がございます。じゃあこの GM4SD というのは一体何なのかというところでございますが、まだ正直なところ、第1回のワーキンググループがまだ来月でございますので、オフィシャルな議論というものはですね、まだ進んでいない状況でございます。ただですね、実は、先日といってももう今年の2月でございますが、GGIM のハイレベルフォーラムというところでこの GM4SD というものの、概念イメージを、このパワーポイントで示されたものが実は、示されました。でそこによりますと、この GM4SD というのはですね、このまま読みますと、持続可能な開発に資する地理空間情報を関係者が容易に活用できるプラットフォームの仕組みを目指す取り組みというふうにされてございます。 もう一度ちょっと繰り返します。我々がこれまで、1996年から勤めてまいりましたこの地球地図プロジェクト、これは、全世界の全球の、地理空間情報を整備しようというデータ整備のプロジェクトでございました。しかしこのグローバルマップフォーサステイナブルデベロップメント GM4SD と、こちらは、もう少しちょっとレベルの違うお話でございまして、地理空間情報を活用できるための、プラットフォーム仕組みを作ろうというようなことでございます。真ん中に絵が書いてございますが、下にベースマップとベースデータですかね、ベースデータというふうに書いてございますが、当然こういったベースとなる基盤となる情報も必要、ただしそれだけではなくてそれを使うためのウェブプラットフォームなどと書いてありますけど、例えばインターフェースであったりサービスであったり、そういったものも含めて、仕組みを作ろう、プラットフォームを作ろうというのがこの GM4SD という、現在その提唱されてこれから議論が始まろうとしている、ものでございます。これはですね、実は、似たような取り組みをですね、例えば我々国土地理院の方でも、している部分がございます。例えば、2つ前の発表で、させていただきました地理空間情報ライブラリー、これもですね、まさにその関係者が地理空間情報を容易に活用しようと、活用できるようにしようということで、行っている取り組みですね。データ整備だけではなくてそれの提供まで含めた取り組みでございますし、例えば現在その政府日本全体で見ますと、これまた現在検討中でございますが、地理空間情報センター構想という、やはり同じようなですね仕組みを構築しようということがございます。実は、世界レベルもですね、日本レベルでも実は今こういうレベルの、検討がいろいろなところで始められようとしているというところでございます。で、右下には実は青色と書いてございますが、こういったプログラム、こういったその概念ですね、プラットフォームを構築しようという取り組みが行われる中で、では我々従来からやっているこういった地理空間情報を整備するという地球地図プロジェクト、従来のプロジェクト、こちらについてどういうふうにこの GM4SD というものに絡んでいけばいいのか、むしろ GM4SD に対してどのように貢献ができるのか、もっと言うと GM4SD に対してですね、我々の整備してきた地球地図データを使っていただけるように、場合によっては仕組みを変える、もっと使いやすい情報を作り提供するといったようなことが必要ではないかという、ちょうど今ですね、この地球地図プロジェクト、96年からですともう20年弱プロジェクトやっておるわけですけど、だいぶ転換期に来ているというところでございます。この GM4SD をはじめとするこの GGIM の取り組みにつきましては、実は、一定の期限が決められてございます。それは3年後、2016年に、GGIM は、一つの上の、親委員会でございます。国連の経済社会理事会、UN エコソック、こちらに検討した状況を報告するというようなことがございます。つまり2016年までに、GGIM、つまり、この GM4SD も含めて今後どうするのかと、いうような方向性が、議論され、何らかのレポートがまとまるというふうになってございます。その中で我々としてはこの地球地図、これまで取り組んできた地球地図というものが、いかに関与ができるのか、関与させていただけるのか、貢献できるのかといったようなことをですね、ちょうど問われている時期だというところでございます。これがですね、今行われております実は国連の地球地図関係の、取り組みでございまして、これからもこの GM4SD、GGIM の2つのキーワードの関連につきましては、注視をしていくと、それからそれに合わせて我々も、取り組みを進化させていかなければいけないというふうに思っております。で、その地球地図でございますが、現在どうなっているのかにつきまして、最後簡単にご紹介させていただきます。現在はですね、今2013年というところでございますが、先ほど申しました96年以降もう20年ほど経ってございます。余談でございますが、私は、実はこの地球地図の担当をさせていただいたのは今回2回目でございまして、前回はちょうど2000年でございました。その時はまだプロジェクトの参加国数が非常に少なく、あそこもちょっと小さい字で書いてございますが、データの提供を始めた年でございましたが、まだ6カ国しか、全世界でですね、6カ国のデータしか実は提供していないという状況でございました。ところが現在、これは今年の5月1日時点でございますが、プロジェクトへの参加180カ国余り、182カ国ですね。それからデータ公開も、この赤色で示したところでございますが、117カ国ということで、従来から言っていました全球の地理空間情報を整備すると というプロジェクトがだいぶこう拡充をしてきたというところでございます。データ公開は全陸域面積でいうともう 60% を超えていると。これは多分にですね、ロシアと中国のデータがまだ緑色で残っておりますので、そこが公開されるとかなり面積的には広がるというふうに思って、まあ、人口的にもですね広がると思っておりますが、まあ、そこが、より、まあ、これからもですねデータ作成の方を、行うように我々も、まあ努めていかなければいけないところでございますけど、今ここまで、実は地球地図プロジェクトの方のデータ整備も進んできているという状況でございます。今年になってからも、かなりの多くの国で実はデータを整備して提供を開始するといったようなところが行われてございます。4月には、ヨーロッパの各国のデータも今実はデータをダウンロードするということができるようになってございます。ぜひこの辺もまたご利用いただければというふうに思ってございます。またアフリカ諸国がまだなかなかデータ整備が進んでいないというのも、現状としてございます。事務局としてはですね、このアフリカへの支援というものも引き続き取り組んでいきたいというふうに思っております。それから、もう一つの、トピックスといたしまして、真ん中それから一番下に書いてございます地球地図第1版第2版の、全球ラスターデータの整備公開といったようなこともこれは事務局を中心に行ってございます。これは第2版のラスターデータの整備について簡単にまとめた、ものでございますが、現在、千葉大学に、作業をお願いいたしまして千葉大学の方で中心となってやっていただいておりますが、アメリカの人工衛星、MODIS人工衛星というのもセンサーですね、MODIS の画像を使いまして土地被覆分類ですとか樹木被覆分類といった全球データを整備するといったようなプロジェクトを行ってございます。この整備にあたりましては各国からグランドトゥルースのデータをいただいたり実際データの検証をしていただいたりということでご協力もいただきながら現在データ整備をしておりまして、7月には第2版の全球データを整備するという予定になってございます。これ今現在の、できているとちょうど、つい数日前でございますけど、一応できたという話が出て、今表示をしたものでございます。これにつきまして7月以降ですねデータのダウンロードができるようにですね今準備をしております。地球地図の第1版までは、ラスターデータ解像度 1km の解像度でございましたが、この第2版のデータは 500m 解像度で現在、データ整備を行っているところでございます。こういった、話も含めまして、今地球地図の話につきましては、取り組みを進めてございます。最後、これは最後のスライドでございます。もう一度繰り返しになりますが、国連の動向でございます。先ほど真ん中にお話しさせていただきました GGIM それから GM4SD こういった議論の行方につきましては我々地球地図につきましても非常に大きな関心がありますし非常に大きな影響が出てくるというふうに思ってございます。こういったことを踏まえましてですね、これからもこの地球地図のこれからの在り方についてですね考えていかなければならない、それに向けて使用の検討もしなければならないというふうに思っております。また下から2つ目のポツでございますが、今日の特別講演でお話しいただきました井上先生のお話著作権のお話とも、これは絡んでくるところではございますが、地球地図につきましてもそういった利用規約といったようなもの、これはデータポリシーという形で、取りまとめられてございます。ただですね、今なかなかその各国事情が違う、表記の仕方も違うとかで使いにくいというのも事実でございます。こういったようなことの標準化見直しというのもやっていかなければならない。それから最後、これは冒頭お話ししましたその電子国土ウェブでの情報提供、こういったことも進めなければならないというふうに思っておりまして、非常に課題が山積しておるわけでございますが、このまさに地球地図、今ちょうど在り方を問われているところでございます。これからもですね、この地球地図の、をちゃんと発展させていくというためにですね、どういったことができるのかについて、取り組んでまいりたいというふうに思っているところでございます。以上で、時間がまいりましたので、この、地球地図と、国連の関連に関しまして、発表を終わらさせていただきます。どうもありがとうございました。